ローマ人への手紙8章23節から27節。それだけでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も子に知っていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。同じように、御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒たちのために取りなしてくださるからです。使徒信条の聖霊に関する項目は、我は聖霊を信ず、これだけです。父なる神様については、天地の作り主、全能の父なる神、そう言っています。イエス・キリストについては、我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ずで始まりまして、賢より来たりて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。そこまで、英語では69の単語が使われています。ところが、聖霊については、I believe in the Holy Spirit。たった6つの単語しか使っていません。なぜでしょうか。聖霊が父なる神や御子イエス・キリストに比べて大切ではないからでしょうか。いいえ、決してそうではありません。聖霊についてごく短くしか書かれていないのは、使徒信条の他の部分で聖霊についてもうすでに触れられていたからです。聖霊は聖書では神の霊と呼ばれています。使徒信条は、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずで始まっていますが、神様が天地を創造されたとき、神の霊である聖霊は当然そこにおられました。創世記1章2節に、地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた、そうありますように、神の霊、聖霊も世界の創造に関わっておられたのです。ですから、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずという言葉の中に、すでに聖霊の働きが含まれていたわけです。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ずという部分も同じです。そのすぐ後に、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、この言葉がありますように、聖霊はイエス様を世にもたらしたお方として、ここで紹介されています。聖霊はイエス様のバプテスマの時に現れました。そしてイエス様を満たしました。イエス様がなさった奇跡、力ある技はどれも聖霊によるものなのです。イエス様が、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。そう言われた通りです。このように私たちは、父なる神様のその全能のお力のうちに、またイエス様のご生涯と御業のうちに、すでに聖霊を見ていたのです。ですから、父について、御子イエスについて語られた後では、我は聖霊を信ずという言葉だけでも、聖霊がどのようなお方かを言い表すことができたのです。我は聖霊を信ずという言葉は、聖霊が 全能の神の霊であり、イエス・キリストのうちに満ちておられたお方であるということを告げているのです。使徒信条は、父を信じ、御子を信じ、聖霊を信じると言っています。この順序は大切です。なぜなら、神を知り、信じることができるのは、神の霊に満ちた御子イエス様によってであり、御子イエス・キリストを知り信じることができるのは、キリストの霊である聖霊によってだからです。私たちはイエス・キリストを知るまでは、神様というお方を漠然としてしか知りませんでした。日本では自然の一つ一つが神です。太陽や月などの天体も、また山や森、川や海なども、それ自体が神。人々はそれに手を合わせ拝んできたのです。人より少し優れたところがあれば、そういった人もまた神として祀られてきました。そういうわけで、日本には数多くの神々がいるのです。クリスチャンが、私は神様を信じていますと言っても、ああそうですか、いいことですね。ところで、どの神様ですかということになります。韓国では神様をハナニムと呼びます。ハナというのは一つという意味ですから、神様をお一人様と呼ぶわけです。日本でお一人様というと、まあ、少し違った意味になりますけれど、この場合は唯一の誠の神という意味です。神はお一人であって、どの神様と問う必要はないのです。韓国にクリスチャンが多いのは、神様についての概念がはっきりしているからかもしれません。使徒信条は、全能の父なる神を信ずと言い、続けてその一人子を信ずと言っています。つまり、私たちの信じる神様は、イエス・キリストの父なる神であると、そう言っているのです。どの神様ですかという質問に対する一番良い答えは、イエス・キリストの父なる神という答えだと思います。ヨハネ一章十八節に、未だかって神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるとあります。神様は完全に聖なる方。この世界を超え人間の認識能力を超えたお方です。罪ある人間には神を見ることはできないのです。神は天体望遠鏡でも電子顕微鏡でも捉えることはできません。どんなスーパーコンピューターによっても分析することはできません。神様は物質でも原理でもありません。生きておられるご人格です。人格だけが神を表すことができ、人格だけが神を知り、信じることができます。それで、神の御子は、イエスという名を持った人間になり、この世で人々と共に生き、見えない神を見える姿で表してくださったのです。イエス様は、私を見た人は父を見たのです。ヨハネの14-9です。そう言われました。弟子たちはイエス様についてこう言っています。ヨハネ第一の一章一節。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち、命の言葉について。この言葉の通り、イエス・キリストは、私たちがその声を聞き、その姿を見、そして手で触れることができる神となってくださったのです。私たちは、イエス・キリストのご人格、御業、教えの中に、 神様を見ます。神様をイエス・キリストの父として知り、神とはこういうお方だとはっきり言うことができるのです。それはなんと幸いなことでしょうか。そしてもっと幸いなことは、聖霊が私たちの内側に住んで、私たちが神とキリストとを信じることができるようにしてくださったということです。信じることは知ることから始まります。私たちはよく言います。頭ではわかってるんだけど、なかなか信じることができないんですよ。しかし、信仰を持てないでいるのは、わかったつもりでいるだけで、本当にはわかっていないからかもしれません。信仰を持ちたいなら、指導者からきちんと聖書を教えてもらい、本気で学ぶ必要があります。しかし、信仰は単に神がおられることを認めればよい、イエス・キリストについて何らかの知識を持っていればよいというものではありません。信仰は人格である私が偉大な人格である神に信頼すること、人格と人格の関係です。そして神とキリストとこの私とを信頼関係の中に結びつけてくださるのがもう一人のご人格である聖霊なのです。別の言い方をすれば、聖霊が私たちの内面の最も深い部分、私たちの霊に働きかけ、霊である神への信頼を呼び覚ましてくださるということです。イエス・キリストを信じた者は、皆聖霊によって教えられ、信仰の目を開いていただき、信仰の告白に導かれました。その体験を持っています。イエス様は言われました。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は、御霊が私のものを受けて、あなた方に伝えると言ったのです。ヨハネ16の15です。キリストは神の御子であり、神の代理人です。そして聖霊はキリストの霊であり、キリストの代理者です。この聖霊に耐えるとき、私たちはさらに神様を知り、より深くキリストを信じることができるようになります。ですから、使徒信条が、我は聖霊を信ずというとき、それは、私は聖霊によって神とキリストを信じるものとされましたということを言い表しているのです。キリストは神の御子として神を表し、聖霊はキリストの霊として私たちの内側でキリストを示してくださいます。聖霊は神とキリストの代理者ですが、同時に聖霊はキリストを信じる者の代理者でもあるのです。キリストが神の代理者として人間に神を示しただけでなく、人間の代理人ともなって十字架で身代わりの死を遂げ復活し、天でこの世界のために父なる神に取りなしておられる。それと同じです。神様を代理し、同時に人間を代表するというのは祭司に与えられた務めですね。神であり、人であるお方、人となられた神であるイエス・キリストだけがこの祭司の務めを完全に果たすことができるのですが、聖霊もまたキリストと同じように祭司の務めを果たしてくださっています。それはローマ 8-23 に書かれています。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。私たちはあまりにも苦しいことがあると、 天の父よと祈り始めても、その後に祈りが続かないことがあります。ただ、うめくだけ涙を流すだけということがあります。しかし聖霊は私たちのうめきとともにうめいてくださる。言葉にならない祈りであっても、私たちの心が神に向かうとき、聖霊が私たちの代わりに祈ってくださるのです。祈りは言葉数が多ければ良いというものではないと思います。すらすらと祈ることができること、それが信仰深さを表すとは限りません。本当に神に近づき、その清さや恵みに心が打たれ、ただ主よと呼ぶことしかできなくなる。そんなことだってあります。人間の言葉が退き、深い沈黙の中で祈るということもあります。霊で祈るとはそういう状態を指します。そこでは聖霊が信仰者の霊と共に祈っておられるのです。神のお心の中にあるすべてを知っておられる聖霊は、同時に私たちの思いの中にあるすべてのものを知っていてくださいます。私たちはどんなに頑張っても御心にかなう完全な祈りはできません。聖霊なしには私たちの祈りは自分勝手であったり、的外れであったり、足らなかったりします。けれども、神の御心と人の思いの両方を完全に知っておられるお方が、取りなし祈ってくださるとき、私たちの祈りは神の御心にかなったものとなるのです。私はちゃんと祈ることができるなどと自分の祈りに信頼するのではなく、聖霊が祈ってくださることを信じ、取りなしてくださることに信頼して祈りましょう。それが聖霊によって祈りなさいと言われていることなのです。聖霊は神ですから。私たちが聖霊に祈るのは当然なはずです。ところが聖霊はあえて人間の側に立って人間と共に父なる神に祈ってくださるのです。仲介者というものは双方に平等でなければなりませんが、神と信仰者の仲立ちをしてくださっている聖霊は、これは人間的な言い方ですが、信仰者の方に肩入れをし、信仰者の側に立って働いてくださるのです。ですから、我は聖霊を信ずというのは、私のすべてを知りながら私のために取りなし、徹底して私の側に立ってくださり、私の助け主となってくださる聖霊に私はより頼みますという信仰の告白なのです。聖霊は神の霊として私に父とキリストを教えてくださる。キリストの霊として私をイエス・キリストへの信仰に導いてくださる。そして祈りの霊として私の祈りを、日々の信仰の生活を助けてくださる。私たちはそのことを、我は聖霊を信ずということによって言い表しているのです。今日も、我は聖霊を信ず、そう告白し、聖霊によって神を知り、キリストに従う生活へと導かれていきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、聖霊はあなたのお心、命、存在そのものです。あなたは聖霊をイエス・キリストを通して私たちのうちに住まわせ、私たちのすべてを知り、私たちのあらゆる必要を満たす助け主としてくださいました。どんな困難の中でも聖霊こそ私の助け主、そう告白しながら、聖霊と共にあなたを呼び求める者としてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。